今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊野奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズです。第134回、キャスリン・ボッサク、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上より、ファロの頑固さをお送りします。モーセはファロにこのことを伝えました。そして、もし民を行かせないと神様が翌日ひどい雹を降らせると伝えました。そして、牛や家来たちを牛小屋に入れなければ、雹に殺されると言いました。パロの家来たちは皆この警告を聞きました。彼らはパロほど強情ではありません。ヘブル人の神が何もできない木や石で作られている自分たちの偶像よりずっと強いと思うようになっていました。ヘブル人の神が雹を降らされる。という知らせは、間もなくエジプト中に伝わりました。主を恐れる者は皆、自分の召使いや家畜を屋根の下に囲いました。主を恐れない者は、召使いや家畜を野に出したままにしておきました。すると、主は実に恐ろしい嵐をお送りになりました。雷が次から次と轟きます。雨はザーザーと降り、人や動物に当たればすぐ死んでしまうような大きい雹が降りました。稲光が空を駆けり、大きな火の塊が地上を這いました。嵐の恐ろしい勢いで木はことごとく裂けてしまいました。こんな嵐は、エジプトで初めてでした。普通の嵐だと半時間ぐらいでやみますが、これはいつまでも、いつまでも、いつまでも続きます。ところが、イスラエル人の住むゴセンの地では、雹は降りませんでした。エジプト人は家に縮こまり、恐ろしさに身動きできませんでした。パロでさえ恐れました。これはアブや病気よりもひどい災いでした。全能の神から来たものに違いありません。とうとう頑固なパロもくじけて、モーセとアロンを呼び、私は今度は罪を犯した。主は正しく、私と私の民は悪い。主に祈願してください。この雷と雹はもうたくさんです。私はあなた方を去らせます。と言いました。そこでモーセは、私は町を出ると、すぐ主に向かって私の手を述べます。すると、雷はやみ、雹は降らなくなり、あなたは地が主のものであることを知るでしょう。しかし、あなたとあなたの家来たちは、なお神なる主を恐れないことを私は知っています。と言いました。雷と雹が止むと、パロとその家来たちは、またまた罪を犯しました。イスラエルの民を生かせないのです。ところで、ゴセンの地にいたイスラエル人は、これらの不思議をどう思ったでしょう。彼らは、異教のエジプトに430年いて、異教の偶像よりも強い神様が自分たちについていることを忘れかけていました。自分たちの神がどんなに素晴らしいかを見るにつけ、彼らは喜び、主に仕えるようになりました。神様がこれらのことをしたもう一つの理由は、 ご自身の民が、主こそ全世界の偉大なる神であり、誰でもこの神を礼拝し、この神に頼れることを知らせるためでした。主はモーセに、パロのもとに行きなさいと命じられました。そこで、モーセとアロンはパロのところに行き、もし民を行かせなければ、主がイナゴの災いを送られると、おごそかに言い渡しました。イナゴは家々に入り、畑の作物を皆食べてしまうでしょう。モーセは、パロの答えも待たないで、背を向け、頭を高く上げて、王宮から出て行きました。パロの家来は王に、いつまでこの人は我々の罠となるでしょう。この人を去らせてはどうでしょうか。エジプトがもうほとんど滅びてしまったことに気づかれないのですか、と言いました。パロは、よろしい、あの人たちを呼び戻しなさい、と言いました。家来の誰かが、モーセとアロンの後を追い、パロが民を去らせるから戻ってくるように、と言いました。戻ってくると、パロはモーセとアロンに、行ってよいが、行く者は誰々か、と尋ねました。モーセは、私たちは、幼い者も、老いた者も行きます。息子も娘も連れて、羊も牛も連れて行きます。私たちは、主の祭りを行わなければならないのですから、と答えました。パロは、それはいけない。男だけ行きたければ行ってよいが、あとは残らなければならない、と頑張りました。パロはこれ以上、モーセたちと話すのは威厳に関わると思ったのか、彼らに背を向け、家来に命じて、王宮より追い出してしまいました。そこで主は、モーセに、あなたの手を、エジプトの地の上に差し伸べて、エジプトの地に稲子を登らせなさい、と言われました。モーセが手を伸べると、主は一昼夜、東風を吹かせました。朝になると風は、稲子を運んできました。稲子は、地の全面を覆い、地面が見えなくなるほどでした。そして神様が警告したように、雹に叩かれなかった青い植物をみんな食べてしまいました。パロは急いでモーセとアロンを呼びました。今度はとても謙遜で、私はあなた方の神主に対し、またあなた方に対して罪を犯しました。それでどうか、もう一度だけ、私の罪を許してください。そして、あなた方の神、主に祈って、ただこの死を私から話してください、と言いました。モーセは主に祈りました。主は強い西風を起こされたので、イナゴは皆、航海に運ばれてしまいました。ところがパロは、まだイスラエルの民を行かせません。もう一度主はモーセに、天に向かってあなたの手を差し伸べ、エジプトの国に暗闇を来させなさい。その暗闇は触れるほどである、と言われました。モーセは手を差し伸べました。エジプト全土にわたって濃い闇が訪れました。暗い夜なら、星や月から幾分かの光があるので、目が闇になれると少し見えるようになります。ところがこのエジプトの暗さは、一筋の光もありません。どんなに長く目を見開いていても、何も見えません。人々は闇が来たとき、自分のいた場所から動こうとしませんでした。怖くて動けませんでした。3日もすると、パロはどうにも我慢ができなくなりました。 彼はモーセを呼んで、あなた方の子供も連れて行って主に仕えなさい。ただ、あなた方の羊と牛は残して行きなさい。と言いました。しかしモーセは、あなたはまた私たちの神、主に捧げる犠牲と犯罪のものをも私たちにくださらなければなりません。私たちは家畜も連れて行きます。一匹も残しません。と答えました。パロは大層を怒りました。癇癪を起こし、ここから出て二度と戻ってきてはいけない。戻ってきたら、あなた方を殺す。と叫びました。これに対してモーセは、よくぞ仰せられました。私は二度と来ません。また王よ、真夜中ごろ、主はエジプトを通り、エジプトの国のウイゴは、暗いに座するパロのウイゴをはじめ、引き薄の後ろにいるはしためのウイゴに至るまで、皆死ぬでしょう。そして、エジプト中に大いなる叫びが起こるでしょう。このようなことはかつてなく、また二度とないでしょう。しかし、イスラエルの人々に向かっては、犬さえその舌を鳴らさないでしょう。これによって主が、エジプト人とイスラエル人との間の区別をされるのをあなた方は知るでしょう。と言いました。パロに話しているうちに、モーセはますます怒り、最後に、私はもう二度とここに戻ってきません。その代わり、あなたの家来たちは私のもとに下ってきて、ひれ伏して、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってください、と言うであろう。その後、私は出て行きます、と言い残しました。そしてモーセは、パロに背を向け、堂々と王宮から出て行きました。今日のほほえみトーク、旧約聖書出エジプト記のお話いかがでしたか？9章から10章にこのお話が出ています。さて、この母と子の聖書、新約聖書のお話は12枚の CD にまとまっています。旧約聖書は世界の始まり、ノアの箱舟、そして天の星のように3枚にまとまっています。リスナーの皆様にご希望の1枚ずつ差し上げていますので、あなたもどうぞお申し込みください。それでは郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。またインターネット放送ほほえみトークの係からは直接メールでお申し込みができます。あなたのお申し込みお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。